プリントをご覧いただきたいんですが、神の国のお国ということでですね、第5回目になります。でサブタイトルが神の国での私たち、まあ、丸三というふうにね、書いてありますが、今日のウォッチマン2のですね、黙想のためにをまたご覧ください。これがですね、またですね、非常に、ジャストフィットしているんです。で、ウォッチマン2がこう言ってますね。御言葉、使徒行伝26章19節を引いて、アグリッパ王よ、こういう次第で私は天から示されたことに背かずと。彼が福音を大胆に明かしする場面ですが、パウロは天から示されたことに背かずと。で、ウォッチマン2は、パウロの生涯を通じてですね、神への聖別、それから従順、これをパウロは、生涯を通して明かししたわけ。で、最後にパウロは、私にはもう義の冠が待っているだけである。そこまで確信を持ってたんですね。で、なぜパウルはそのような、歩みをすることができたのか、ね。皆さんにちょっとお聞きします。皆さんはパウルのように歩む自信があります、伝説によれば、紀元60年ぐらいですかに、ネロによって首をちょん切られたと、ね、いう伝説があるんです、パウルね。で、最後まで彼はそういうふうにして、この主に対してですね、捧げ尽くしたわけです。その自信、皆さん、あります？あります？なんか、引き潮のように引いてます。私も全く自信はございません。ペテロようになってしまうんではないかというね、自分というものに対してあんまりもう確信ないんですよ。だんだんね、クリスチャンやってますと、むしろその方が正常です。で、パウルは なぜそういう歩みができたのか。ね。これこう、落ち間にはね、鍵を言ってる。それは天からの光であったと。ご存知のように、使徒行伝9章で打ち倒せれますよね。で、天からの光によって、で、主よ、あなたは誰ですか？だから、あなたがね、パウロよ、お前が、まあ、あの頃サウルでしたけども、サウロよ、お前が迫害しているイエスであると。で、その天からの光によって打ち倒されて、そこで彼は、今まで自分がね、何やってたか分かんなくなっちゃったんですよ。ステパノの殉教にも彼は関係してたでしょ。そして、もう鼻息荒く、ね、鼻息荒い人っていうのは、あまりいい状態じゃないんです。これ、こういう。呼吸がね、こういう呼吸してる人はね、腹式呼吸なんですよ。だから肩がこいつもね、こうなってる。わかる？肩がね、落ちてない。こう。こうなってね、前のめりにこうなって、こうなるわけ。これは、ね、心身、いわゆる身体医学としてもよろしくありません。リラックスしてる時っていうのは肩が落ちてる。ね。で、横隔膜がストンとこう下に落ちるんですよ。そうすると、この胸郭がね、胸が膨らむんです。で、みんな不安と緊張の人っていうのはこうやってね、横隔膜の上に上がっちゃってるわけ。だから、呼吸が浅いんです。浅いんです。ね。それが、ひどくなると過呼吸と言いまして、こうやって、こうやってるうちにですね、この酸素濃度、ね、血中の酸素濃度が上がってね、ぶっ倒れちゃうんですよ。で、その時はどうするかっていうと、紙袋を、こうやってね、口に当てて、自分の吐いた呼吸をまた吸い込む。そうすると落ち着くんです。そういうのを過呼吸。で、そういう、まあ、パニック発作っていうのがあるんですけども、不安と緊張が強い。ね。そういう人はね、呼吸が乱れてる。で、皆さんね、長生きしたいコツっていうのはね、長生きなんです。呼吸を長くする。例えばね、禅の坊さんでね、高僧になりますとですね、座禅組んでますとね、 1分間に呼吸の数は2回から3回に落ちるんです。我々普通何回ぐらいやってます？皆さん後でまあ数えてみてください。3回で非常に吸ってね、吐く息がすごく長い息をする、そういう人っていうのはこの心の状態がねポンとこう落ちてるんですよ。横隔膜がふっと落ちてる、リラックスした状態になります。というわけでそのパウロはもう鼻息荒かった。それで彼は主の神のために働いてると思って教会をね迫害していた。それで打ち倒された。だから彼は何を俺は今までやってきたんだろうか。それで彼どうしたんですか？アラビアに3年間引きこもったんですよ。わかります？彼はヒッキーです。引きこもりやったの。引きこもり3年間で、多分誰とも会わずね、俺の人生一体何だったんだと、ガマリエルのもとであれだけ修行してね、ベニヤ民族の中のベニヤ民族ね、もう立法の義においては欠けるところがない、もう自信満々だったパウロがボンと打ち倒された。で、目が開くのはあのアナニアなんていうね、何も何も知らない人のところで目が開いたわけでしょ、開けてもらったわけでしょ。彼のプライドっていうのはもうズタボロになっていた。完全に彼は打ち倒されたんです。そして3年間自分が人生かけてきたものがね、どうも間違ってたようだ。じゃあどうしたらいいんだ。引きこもったんですよ。そこで彼は語りかけを受けたんです。で、神の技っていうのはいわゆるね、まあ、いつも言います、目に見える技っていうのはあまり深くないということです。例えばイエスが3年半の間に、印不思議をやりながら証ししましたよね。だけれども私たちにとってもっと僕自身に関心があるのは30年間です。ナザレで普通に暮らしていた30年、どういう生活をしていたのかね。それからパウロがですね、華々しくね、エルサレムに登っていったでしょ。アラビアからね、主によって使徒として任命されてエルサレムに登っていくね。そこで、まあ、初めはみんな恐れてたんですが、まあ受け入れられた。で、彼は異邦人への、伝道を行うようになった。で、その後の彼の働きっていうのは非常にリマーカブル、顕著な働きをしているわけです。だけど、私が関心あるのはこの引きこもりの時代の3年間。どういう神の前で、どういうね、問いかけをして、何を神から得ていたのか。むしろ、その記録にない方が、ね、実は魅力があるんですよ。表に出ている部分というのはあまり深くないんです。むしろその隠されているものがね、私は、惹かれます。だからパウロはその3年間においてどういうね、主との会話をしていたか、おそらくそこで得たんです。この新約聖書の3分の2を書いたのはパウロですね。ペテロとか彼らによってはロマ書書けると思います？ペテロなんていうのは、まあペテロ書もちろん書いてますが、ガリラヤの漁師ね、そういう人たちがこのロマ書書けると思います？書けないんです。これはやはり彼はアカデミックなトレーニングを受け、ガマリエルのもとでね、当時の最高の学問を身につけていたから書けたことなんですよ。神の前で得たものを整理したわけですね、ロマ書において。そしていろんな書簡を出して、その中に全部神のご計画が掲示されている。で、そのね、得たビジョンからこの従順が生まれたんだと言ってるんです。逆に言うと、私たちはこのビジョンを見てなかったらね、従えって言ったって何に従っていいか分かんないんですよ。でしょ？ね、皆さんね、いいですか？神に従いなさい。何するの？伝道奉仕、11献金ね、それやってると日本キリスト教式に疲れるんでしょ。牧師に従うの？牧師は神からの権威を委ねられてるから従え、なんかそういう風な形になってってしまう。彼が従ったのはこのビジョンに従った。ビジョンで自分をね、神に捧げることはとても尊い。だけどこう大事なこと、盲目的な服従なんてものはとても神に仕えることできないよと。仕えていると称しながら実はね、周りになんか 逆にね、引っかき回しちゃう。それで自分自身も疲れ果てていくんです。ですから我々は猛獣はね、避けるべきなんです。で、私たちは救われた当初なんか嬉しい、そこで誰にも指図されることなく自分を捧げるんですね。非常に麗しい期間がある時期あるんですね。主とは非常に甘い交わりを持てる。ところがいろんなことをこう聞いているうちに何をどうしていいか分かんなくなってくるね。そうでしょ、日本キリスト教の伝統だとかそういうものを聞いてるうちに、なんか一応奉仕かなんかやってんだけど全然あのね、救われた頃の解放感喜びなくなってっちゃうんですよ。で、やればやるほどおかしくなって、偉い先生の話聞いてセミナーかなんか受ければ受けるほどわけわかんなくなってっちゃう。じゃない？そうでしょ。正解ってさ、これが今の神の流れだとか言って、これ神の幻だ、終わりのビジョンだと言われてさ、やればやるほどなんかおかしくなってくる。私たちはだんだんとね、その当初のね、そういう新鮮さからね、離れてっちゃう。で、このウォッチマンには言ってます。そういう捧げ方と、もう一つ、ご計画を明確に見ることによってもっと自分を捧げていくと、この間には大いなる違いがあると彼は言ってるんです。だから救われた頃なんかね、嬉しくなっちゃって何でも主をやりますみたいなね、そういうのと、もっと成長してから神に捧げていくね、そういう歩みは違うよって言ってるんです。じゃあ何がどう違うのかね、これはいいですか、鍵です。今自分がね、救われて喜んでる人、今まで自分が世の中で散々ね、傷を受け、そして神を信じたら救われた、喜んでる人、そういう人に対してね、神はあまり何かを要求することはしない。つまりその人のね、心にあるのは何？ここにありますね、車体になってますね、イタリックになってるでしょ、自分なんです。自分が救われて喜んだということを頼りとする人、ものには神はあまり厳しい要求はされない。うん。だけども神がご自身の心を開かれてね、で、救いというのは自分のためだけではないと。私たちが救われたのは確かにその人生のその流れの中で、あの場面でもちろんね、神を求めたから救われたんです。だけど、その状態に留まっていたらそこで赤ちゃんのまんまなんですね。で、神がなされたことを私たちに見せられる。つまり神の側がもう用意している、神のご計画、青写真を見せられる。そしてその見たことによって私たちがそれをね、新鮮にね、従順を持って答えるとき、さらに自分を明け渡していくときね、神はますます私たちに求められるようになるんです。で、私たちが自分が得た理解、これを自分の言葉でね、明かしし請願するときに、その程度において私たちを獲得してくださる。このようにしてどんどんと深くに入っていくことができるんです。つまり神は何て言ってます？エペソ書でね、それぞれが何て言ってます？達し得たところに従って歩みなさいって言ってるんです。だから神は前回も言いましたけども、全員に対してね、この基準を要求するんではないんです。例えばウォッチマニのように共産党の牢獄に20年間幽閉されたまま、トラクターの上でね、ボロ雑巾のように召される、ああいう人生を例えば私に、あるいは皆さんに要求するかどうか、これは私たちがね、見たもの、それを語り出し、その私たちが明かしした言葉のレベルによって神は測って与えているんですよ。わかります？だから全部神のやり方っていうのはね、いわゆる一律の基準を設けてね、それをみんなに要求するお方ではないんです。非常にパーソナルに、個別にそういうものを備えてくださるんです。だからいろんなね、まあ、クリスチャン見てますとね、多くの場合この自分の救いっていうところから抜けてないんですよ。今自分はこういう苦しさがある、家族にこういう問題がある、ね、 自分は今お金が欠乏している、ね、仕事がない、こういう病気を抱え、こういう、ね、トラブルを抱える、 そのレベルから抜け出ないんです。自分の救いが中心になってるでしょ。そのレベルから、ね、一歩踏み出して、神がもうなされたことを私たちに見せてくれる。その見たことによって、ね、それに私たちが応えるとき、神はさらに我々のレベルを上げてくれる。あるいはもっと深い霊的領域の中に、まあ、導いてくれるんです。だから、いわゆる今の教会のね、あなたは神の、たっといとかね、その、人生はマイナスがプラスになってやり直せますよとかね、そういうレベルの福音にとどまってちゃいけないということです。私たちはその奥へ入っていく。皆さんが救われたのは、皆さんをね、皆さんのその個別の問題を解決するために神は皆さんをあがなったんじゃないんですよ。そんな低いレベルのために子羊の血が流されたんではないんです。もちろん神はその問題を顧みてくださいますよ。顧みてくださる。だけれども、その問題だけにとどまり、自分の救い、自分が救われて嬉しい嬉しくないね、楽しい楽しくない、そういうレベルから一歩進まなきゃいけないということです。これ子供です。そうでしょ。楽しいからハッピー、落ち込んだらもうダメ、こういう歩みっていうのは、これは子供の歩みなんですよ。そこで私たちはこのね、ビジョンを見なければならない。なんで皆さんは救われたんですか。どうして、ちょっと考えてみてくださいね。自分が救われるときは確かにいろんな問題あり、心が渇き、厳しい状況にあった。そこで神の言葉、福音を聞いて神にお答えした。そしたらば自由になった、解放されたね、喜びが来た、虚しさがね、充実感に変わったでしょう。それはその時の経験、それはもちろんたっとい経験です。な、その後どうするの。その後皆さんは何をするわけ。その後皆さんはどうやって歩むわけ。主が来るまで私たちは何をしているわけ。いかがですか。あるいはもうちょっと言葉を変えます。今自分が何を問題にしてるんですか。自分にとって問題って何なの。自分の中に何かね、圧迫なり、不安なりね、痛みなり重荷なり何かがあるかもしれません。何ですか。あるいは神からね、神にこれを取り扱ってほしいという、その個々の問題一体何ですかって考えていくとね、どう、あれ何なんだろう。あるいはもっとその問題が解ければ、じゃあ皆さんそれでクリスチャン生活終わるわけ。今まで皆さんが10年20年抱えてきた問題が解決したら、それでクリスチャン生活終わっちゃうわけ。そこで、ああ、解けました、ハレルヤ、おしまい。その後どうすんの。どうすんのでしょ。その後がないんですよ。ね、我々はいいですか、なぜ私たちが救われたのか。これは神の大きな青写真の中の一コマを担っているんです。皆さんが、皆さんがその神のご計画、あるいは神が事業している神のね、経営があるって言いましたよね。オイコノミーがあると言いましたよね。神は宇宙の経営をしているわけです。その経営に皆さんが一角を担っているということです。今晩、まあ最近だ、見てるんですが、万票家のってあります。万票家の。見てますね。華麗なる一族。どう見てもね、キムタクのヘアスタイルは、あんな当時どう見たってあんなもんなかったよね。万票家っていう企業体があるわけですよ。その中に生まれた。で、そこで彼はその企業を担おうとしてる。だけど親とのね、葛藤がいろいろあってさ、試練をくぐるという物語ですけども、その家系に生まれたら、その家系のいわゆるね、事業がある。その事業を担うことができるかどうか、これが我々にとってこのビジョンを見ないと担えないんですよ。というわけで、ウォッチマニーはそのビジョン、ね、天から示されたことをパウルは 見ていたから従えた。見ていたからあそこまでね、最後まで証しをすることができたと言ってるんです。逆に言います。神は我々私たち個別に見たレベルまでしか要求しませんから、安心してください。パウロのようにね、最後はね、ネロによって首を切られる。わあ、神を私にそんなこと要求するんですか。大丈夫です。ウォッチマニーのように20年間、ね、あの強制収容所、共産党の労改っていう、労働改造所、そこに幽閉されてね、20年間ですよ。何やるの、毎日毎日。労働改造所っていうのは、あの、山崎豊子のあの、大地の子見ればわかるでしょ。穴掘っては埋め。ね、埋めては穴掘り。そういうこと、単純労働を繰り返し繰り返しやってるだけです。20年間ですよ。考えてみてください。20年間穴掘ったり埋めたり穴掘ったり、何にも意味ないことを20年間やらされるんです。皆さんに神はそれ要求します？大丈夫です。私たち1週間と持ちません。なぜボチマニーなりパウロにね、主はあれだけのものを要求したんですか？彼らが見たからです。より多く委ねられたものをね、より多く求められるって書いてあるでしょ。神がより多くご自分の心を明かした人に対してはより多くを求めるんです。だから我々がね、そう見てなかったら、神はみんな一律に我々に求める、そういう神ではありません。と言われるとね、困ったわ、見ちゃうと怖いわとかね、見ちゃうと大変だわ。どっち選びます？知るってことは責任が生じるってことです。世の中でもそうでしょ？うかつなこと知ったら大変ですよ。ね、会社だってそうです。上の方である機密事項がね、知っちゃった。どうしたらいいんだこれ。下手するとね、闇から闇へ葬られますから。知りすぎた人というのは。知るっていうことには責任が伴う。じゃあ私たち神の前で責任問う。ね、我々が知れば知るほど神は私たちをどうするわけ？もしかすると見かけ、人間的な目で見ると厳しいことを要求するかもしれない。だけどパウロとかウォッチマニーがどのような内的生活をしていたと思います？20年間ウォッチマニー毎日毎日こんなことやって虚しい、ね、こんなことやってどうするの、そうやってね、彼は生きていたんでしょうかね。隠されてるんです。その20年間隠されてるんです。最後のね、死ぬ当日の手紙っていうのがあります。自分のあの老いかなんかに出してる手紙があるね。そう書いてある。私は喜んでます、喜んでます。わかります？喜んでたんですよ。だってパウロはあのピリピ書、どこで書きましたっけ？ピリピ書、あれは牢獄で書いてる。喜びの書でしょ。喜んでる、喜んでる。だから20年間ね、ウォチマニーは喜んでいたんです。つまり人間の目から見てね、厳しいな、本人にとってはそれは祝福なんですよ。あのね、ウォッチマニーは若い頃こう言ってますね。自分の最後は高くされることではならない、あってはならないね。殉教か携え上げか、これを願っていると彼は書いてるんです、若い頃からね。で、彼の場合最後まあ殉教ですよ、言ってみればね。もうそれで本人それで決めちゃったわけ。それなんででしょう。見ちゃったんですよ。っていうのは、この後に得るものの絶大な価値を見ちゃったんです。わかります？だからこの地上の今の生活っていうのはね、ある意味でしのぎです。ここで何かを獲得し、ここで自分の何かを立て上げようとするっていうのは、彼にとってもう魅力が一切なかったんですよ。 その後に来るものを見ちゃったんです。だからね、その見たものに引きつけられていっただけなんですよ。ただだから彼は痩せ我慢して歯食いしばってるわけでも何でもない。だからあの20年間というのは彼にとっては栄光だったんです。栄光。我々は分かりませんよ。最後のそのわずかな行、ね、2、3行の手紙の文章から分かるんですが、彼はその20年間をあそこで喜んでいたんです。というわけで神のね、導きっていうのはこういう形で行われます。皆さんにちょっと見せるの、見せて見たことをに従ってくる人に対してはまた見せます。またそれに応じてくる人にはまた見せます。そのようにして先へ先へと我々を導いてくれる。だけど自分の救いもいいですしよ、ね、あのうんと昔ね、こういうあのドラマがあった。ドラマっていうかドキュメンタリー、あの韓国のね、あのクリスチャンのドキュメンタリーだと。で、あの子供がねソウル大学に入学する試験でね、もう徹夜でね祈祷するんだよ。うちの子が受かるように受かるように受かるように当日ね発表、受かった受かったね、そしたらね子供がねなんか祈ったの、感謝かなんかをね、と親がね、もういいのよ受かったんだからなんじゃこれはそのレベルにいたい人はどうぞ。神はあえて道、あの引きずり出せませんね。そこにいたい人はそれでいいんです。だけどその後があるんでしょ。それに応じていく人には次から次へと見せていくんです。で、その初めは頭の知識ですね。だからそれがある時に心の中に開けるんですよ。そうするともうね、そこへもう行かないとむしろ喜びがなくなっちゃうわけだから、先へ行くんですよ。で、気づいてみたら20年経っていたんです、ウォッチマンの場合。だから決してウォッチマンにはあそこで歯を食い縛ってたわけでも何でもないんですよ。パウロも牢獄の中でピリピ書を書いて喜んでいる。まだ達し得ていない、ね、前へ前へと進んでいる。牢獄の中で前進してたんですよ彼は。考えてみて、牢獄ってどのくらいの広さ。ローマの牢獄って多分石牢でしょうけどね。その中で前進するってどこへ前進するんだよどこへ進んでいくんですか。彼は進んでいたんです。これが我々の、ね、歩みです。ですから目先の何かそういうね、最近のキリスト教会みたいなね、ああいう目先の運動で何かするんではない。神が成してくださったことを、いいですか、見る、得る、経験する、従う、それを繰り返し繰り返していく。この時に私たちがね、ご計画の一部になっているということです。それはキングダムだ。神の御国を私たちのうちに、またこの地上に確立することです。もともと、はい、創世記をご覧ください。創世記でね、なんで神は、人を作られたのか、人を作った時にですね、神は何て言ったんでしたっけ。創世記一章ですね、ここで、27節見ると、神はこのように人をですね、ご自身の形に創造された、ご自身の形に彼を創造し、男と女とを作られたわけです。で、このようにっていうのは、その前はどういうこと、なんで人をご自身の形に作ったんですか。このようにの前を見てください。26節。神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地をすべ、這うすべてのものを支配させよう。そして、人、このように人を作らせた。神のご計画はここにあるわけです。何を人に求めてるわけ？支配させようです。統治させようです。神はご自分がね、主です。宇宙のキングです。 だけど人という存在を介してご自分の支配を地上へ確立したいんです。ここがもともとの神のすべてのスタートです。ですね。そして最後の黙示録を見るとどうなっているかと言いますと、ここで神の国が完全に確立する。まあこの創世記の後、この後にね、アダムと、ね、エヴァの結婚があるわけですが、その結婚とともに黙示録の21章を見ると、新しいエルサレムが夫のために飾られた花、嫁のように整えられて神の身元を出て天から下ってくる。あのね、皆さんね、キリスト教のね、死んだら天国行くってそういう考え方嘘ですよ。だって新エルサレムどこから来るって書いてあるの？下ってくるんです。書いてありましたね。新しいエルサレムは子羊のね、新しいエルサレム、これ子羊の結婚が行われる、これは天から下ってくる。黙示録21章、天から下ってくる新しいエルサレムがね、天から下ってくるんです。もうこの時には新しい天と地ですよ。新しい天と地になってるんですよ。その地にこの新エルサレムが下ってくる。そして子羊との婚姻が行われるね、子羊との婚姻が行われる。というわけでこの最後のところで完全に神の支配、3節見ると、21章3節見ると、見よ、神の幕屋が人と共にあり、ある神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ叫び苦しみもない。なぜなら以前のものは全て過ぎ去った。そしてここにあるものは何かというと、神の栄光だけがあるんです。21章22節を見てください。もうこの都の中には神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であれる主と子羊が都の神殿だからである。どういうことこれ？これ聖女っていう意味になってるんですけどね、神殿、聖女、つまり神の臨在する場所、もっと言うと正確に言えば至聖所ですね。この都には神殿がもういらない。なんで？もうその都そのものが神の子羊の臨在そのものだから。そしてこれがもう太陽も月もいらない。ね、神の栄光が照らす。そして24節、諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えてくる。夜はない。ここで神の統治が完全に確立している。で、22章へ行くと、ここでは何があります？川が流れている。命の木がある。で、十二種の実がなる。毎月実ができる。その木の葉は諸国の民を癒す。もう呪われるものはない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。神の統治、神の栄光がここに完全に満ちて、そこにあるのは何？命だけである。だから神のご計画、当初のご計画がこれ完成しちゃうわけよね。これが全聖書です。ですから聖書の話っていうのは簡単に言うと、神の統治を人によって地上へもたらすということです。死んだら天国へ行く、こういう福音、幼稚です。違う。降りてくるんです。地上に神の臨在が、この時はもちろん新しい天と地ね、だけど地上に確立するんですよ。そして神の統治栄光が満ちる、命だけになる。結婚がアダムとエヴァの結婚からね、新しいエルサレムと子羊の結婚に終わる。新しいエルサレムって何ですか？なんかこういう都市が、立方体の都市ね、降りてくるわけ。1万2千スタジオン、約2千キロだそうです。物理的なサイズで言うと。ね、そういう立方体、サイコロみたいなのが降りてくるわけ。No。私たちです。 教会は今何でしたっけ、教会って何とか教団、何とか宗教法人、教会って何、私たちです。今私の中に神の臨在があるんです。まだ隠れてますね。だけどこの世界は立方体です。立方体って何でしたっけ、至聖所の形です。至聖所は立方体ですよ。昔は幕屋の中に隠れてたんですよ。で、大祭司だけが年に一度入れた。今その至聖所は今私の霊の中です。そしていずれその至聖所はもう隠れていないで現れてくるんです。完成されて、だから一切不純物がなくなってしまう。そしてこの都の大通りはね、透き通ってるって書いてあるでしょ。黙示録の21章を見るとね、この都のね、通りはですね、透き通ってるって書いてあるんです。21章のですね、21節かな、都の大通りは透き通ったようなガラスのような純金、なんだ透き通ったガラスのような純金、わけがわからない純金って何を表します、金って何を表しましたっけ、神ですね、神聖ですね、透き通ってる。だからその都の大通りからその神のご性質が透き通って見えるようになってるわけ。皆さんは今透き通ってます？皆さんを見るときにキリストを見ます我々今この体って何でしたか、この体は土くれで、その中に神がいるなんて言ったらお前頭おかしいよと。で、我々いずれはこの古い体を脱ぎ捨てるときに霊の体を得ますよね。透き通るんです。神の臨在が我々を通して透き通って見えるようになるわけ。今私たちは私というこれがね、邪魔してるわけ。だから私を見るときにね、私を見るでしょ、キリストを見ないだからつまずきをいっぱい与えてるわけいずれ私たちはね、透き通るんです。純金が見えるようになる。至聖所の中にあった契約の箱は何でできてましたっけ、アカシア材に金を貼っていたね、純金を貼っていた。で、至聖所の中も金だったんですよ。それは今までは幕の中で見えなかったんですよ。だけどこの新エルサレムでは見えるんです。金が透き通って見える。そこで神の栄光が現れるんでしょ。これが神のご計画の青写真です。だから私たちがね、なぜ今ここに置かれているか、なぜこんな普通のおじさんおばさんがここにいるのか、皆さんの中に今神は臨在されている。その神はまだ我々が透き通っていないから隠されている。その私たちがある時にこの体を脱ぎ捨てる。そうすると透き通るんですよ。そのまんま神のご性質が現れるようになっていく。神になるんじゃないよ。一部の人は神になるって人がいる。人が神になっちゃう。No。アカシア材の上に純金が貼られていたんですよ。人間性は人間性。ね。神性は神性です。だけどその人を通して神が現れてくるわけ。これが新しいエルサレム。今教会はまだその意味で不純物がいっぱいあるんです。これが神のご計画のすべて。だからオチマにはね、それ見ちゃったんですよ。その次の時代に自分が何を得るのか、この絶大な富を見たから、今この時に持ってるものは全部どうでもよかった。御言葉を見ていきましょう。私たちは法廷相続人である。ローマ 8-17。 これ聖書引かないようにいいです、書いてありますから。もし子供であるならば相続人である。まず私たちは法廷相続人とされている。皆さんは万票家に生まれた。万票家の財産は皆さんのものである。皆さんの努力によります。よらない、自動的です。なぜ？生まれたんだから。どんなに 愚かであっても、どんなにね、私の頭どうだとか気にしなくてよろしい。皆さんは生まれたゆえに相続人です。誰の？神の相続人です。そしてエペソ 1-13、 そのためにいいですか、真理の言葉、福音を聞き信じた。信じたら何をしたの？約束された聖霊で証印を押された。皆さんよくね、あのミニストリーであるのよ、聖霊の証印を押すミニストリーとか言ってね、なんか偉い人出てきてさ、まあ、やるわけで、私にも押してとか、みんなゾロゾロその人の周り行ってさ、タッチしてもらったりして、うーとかやるんだよね。あ、証印が押された。アホかいな。書いてあるじゃない。聖霊の証印が押される条件は何って書いてあるの？信じたんです。皆さんが信じたんです。何を？福音をです。言葉をです。皆さんは信じたんですよね。ハロー。ならば皆さんは聖霊の証印を押された。これはもうサタンあるいは敵は知ってるんですよ。皆さんは誰の所有？神の所有です。皆さんの上にみんなスタンプが押されてるの。スタンプが、スタンプ押すでしょ。私はあの本ね、本買うとですね、必ずあのこう後ろにこうやってね、スタンプ押すの。カラスは蔵書オーバーだよ。だけどこうやって全部こうやってスタンプをしてる。で、買った日付を書いてくるね。83年3月17日にこれ買ったの。ね。この本買った時、ああ、こんなことあったなとかさ、これ記憶が残るわけよ。自分の人生が。だからこれ、どっかに落っこちたら、すぐ、わかるでしょ？誰のもの？スタンプをしてる。皆さんにも今スタンプをしているんです。押されているんです。誰の所有？子羊の所有です。これが聖霊の証印。もう押された。信じます？あなたは誰のものですか？神のもの。神の財産です。そしてこれは御国を受け継ぐための保証。保証っていうのはね、デポジット、英語で言うとね、要するに手付金です。手付金としてね、いいですか、何を与えられたの？手付金ですよ。やるでしょ？マンション買うと、あの借りたいときにほら手付金ってやるでしょ？ちょっと少し入れといてください。手付金として何を得たの？聖霊です。わお。手付金ですよ。手付金として皆さんは聖霊を得たんです。聖霊ってどういう動きだ？聖霊ってなんかこうやってね、けいれんを起こしたり引き継ぐことしたり、そういうことするお方、金馬金粉回せるお方、ナンセンスです。聖霊っていうのは神です。聖なる霊です。神が手付金になっている。じゃあその後何を得るのよ。手付金として聖霊ですよ。じゃあその本体はどうなるの。これを見ちゃったわけよ。パウロにしてもオチマニーにしても、我々は手付金として御国を受けるための保証として聖霊を得た。そして私たちはあがなわれて神のもの、神の所有となり、神の栄光を称えることになる。これが完全に成就するのが新しいエルサレムです。ですよね。そして私たちは神殿、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿って、ガラテア 4-6、 あなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださった。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子だ。子ならば神による相続人である。今神はどこに宿るわけ？私たちです。神殿なんて行かなくていいの。夏に行きました、あの飛騨高山行った時にね、ドライブしてたらね、面白い、あのね、赤い玉がね、ポンってついててね、その屋根がね、銅でね、ピッカピカのね、ものすごいね、神殿があったの。なんか、 神社だかなんだかよくわかんない。で、マークがね、ダビデのマークついてたり、菊の御紋ついてたり、いろんなものごちゃごちゃごちゃごちゃついてるのよ。ね。で、私も好奇心旺盛ですからね、入ってったわけよ。もうちょっと入ろうってね、家族連れて。で、そこのなんか、ね、受付の人、面白いな、ちゃんとね、あの、制服した人がね、丁寧にご案内してくれる。本殿っていうところに入ってった。すごいすごいすごいすごい。100万人会員がいるそうです。で、毎年ね、1万人のいわゆる聖会を開きましてね、そこで何が起きるか、印不思議、ね、予言が語られ、ね、で、みんなね、家を売り払ってまで献金し、ね、ご利益を得て、大いなる、ね、恵みに預かってます。あれ？どこで聞いた話だね。まあ、光様って。やるでしょ？駅のところで、あなたの健康と幸せをお祈りします。こうやってやってる人ですね。で、あれ、日系とあるんだね、分裂して。静岡にもあるんです。飛騨高屋にもある。それぞれが100万100万の信徒を持ってる。わあ、これが宗教です。で、世界中からね、もう毎年その政界のために出てくる。印不思議がバンバン起きる。いかがですかと言われちゃってさ、間に合ってます。どっかと同じだよ。ですからいいですか、病気の癒し、家内安全、商売繁盛を願うならば、あっち行った方がよっぽどいいの。あなたの運命どうなりますよ、予言もらいたいならどうぞあっち行ってください。私たちはそういうものを目指しているんではないんです。あんな立派な金キラのあんなものを建てる必要一切ないんです。でしょ、キリスト教会だってなんかわけのわからんね、立派な礼拝堂を建造します、いらんないって。みすぼらしくていいんですよ。このビル見てください。外から見たらとてもじゃないけど怪しいビルです。何の魅力もない。私たちも同じです。神の国というのはこの3のね、2を見てください。あ、6、マタイ13の44、ここ書いてあるね。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買うんです。この畑の中に宝が隠されているんです。だからその畑を、いいですか？全部を買い占めるんです。買い占める。例えばね、ここで今ですね、あの、とんでもない、このみすぼらしいこのビルのね、下に、いいですか？この下に、なんか昔の遺跡がですね、埋まっていたとします。それを僕が見つけたとする。たらどうすんの？黙って、この土地を買っちゃうんですよ。そのために自分が貯金いくらあるか知りません。大した貯金ありませんけども、それを全部を見、ね、これに投資したって惜しくないでしょ。惜しい？まあいろいろ、ね、人生いろいろ。この土地全体を買い占めちゃうんですよ。なぜ？宝がある。これが神の国だ。私たちはこの畑です。畑、我々は畑です。そこに撒かれた種が、皆さんの中にどなたがいるんでしたっけ。第2コリント4の7、私たちはこのような宝を土の器に納めている。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるため、この内なるね、宝とは何？栄光の望み？キリストです。ですから、この畑っていうのは、ね、何？私たちです。でしょ？宝が埋め込まれたの。そして、このね、お金、この、いいですか？土地、まあ今このビルで言いましたけど、このね、みすぼらしいビル、これ築何十年？ 50 年ぐらい経ってんの？古いね。この中に、この土地の中にね、宝が埋まっている。 じゃあこの全体を買っちゃおう。ところが僕にはお金がないんです。だけどもその宝の埋まっている土地を買ってくださったの誰が？キリストです。ご自分の血という代価を払って買ったんです。これが皆さんです。だから天の国というのはこの宝が埋め込まれている土地そのものを買い取ってくれたわけ。誰が？キリストです。ご自分の血によって。ですからこの宝を得た人って実は誰？神です。神です。我々の所有権じゃないんだよ。神がそれを所有したんですよ。これがこの例えの意味です。私たちはこの畑、そこに宝が植えられている。それをそのまま隠しておく。この隠しておくっていうのが一つのキーワードです。皆さんね、あんまりね、大っぴらに全部自分をね、こうやって語っちゃう、あるいはね、なんかこのクリスチャンはね、こうだああだって言ってね、正解を開いてこうね、大いなるパフォーマンスやるでしょ。ああいうのは船舶です。さっきも言ったようにイエスの30年、イエスは単なる大工のせがれだった。だからあいつはヨセフのせがれじゃねえかと周りは言ったの。何も彼にはそういうあれがなかったのよ。ちょっと変わってるやつだとは思われたでしょうね。変なやつだってのはあったかもしれない。だけれども彼はごく普通の大工のせがれ。その30年隠されているんです。ウォッチマン2の20年隠されているんです。この隠されたところにあるものが宝なんですよ。ええね。正解やって1万人集めてね、いつ今年のど7月な、東京だって貧様あそこでこうやって酔っ払ってこうやってさあ、クリスチャンはなんかすごいぞとね、飛騨高山に負けないで正解やってるぞと、印不思議は起きるぞと、そういうものをデモンストレーションやって何かを見せびらかすっていうのはイエス・キリストのご性質と合ってると思います？イザヤ書に何て書いてありましたっけ？彼は大通りで、ね、叫び声を聞くことがないって言ってる。いわゆる自分を自己顕示でもってね、自分を見せびらかすっていうのは主のご性質ではないんです。それ全然証じゃないです。世の中の人見たらさ、なんだ変わんないじゃんかと、飛騨高山とどこが違うんですかね、何が違うんですか。〇〇学会だって印不思議起きますよ、病気癒されますよ、家内安全商売繁盛ですよ、あそこ行ってごらんなさい、もうみんなで助けてくれますから、傾いた商売みんなで助けてくれてね、盛り上がっちゃいますよ。だから芸能人とか挨拶はあそこへ入るんですよ。わかります？1000万ですからね。私たち神の国は隠されている。そのまま隠しておくんです。今の時代神は皆さんを買い取りました。今皆さんの中に宝が置かれています。皆さんの中に今隠し置かれている。だからその隠された生活というのが私たちにとって鍵なんですよ。これ次回に言うテーマです。私たちの命はキリストイエスと共に神のうちに隠されているとコロサイ書に書いてある。この隠された生活がね、神にとってたっといんです。そして喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買ってしまう。これが神の国です。私たちはこのようにしてキリストの血によって買い取られた神の畑です。アーメン。これね、私自身ね、これから私たちは何を得るのか、あるいは例えば次のね、コロサイ 2-3 見てください。知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠れている。何かが隠れている。何なんだろう。あるところに書いてあるね、今はまだおぼろげにしか見ていないと書いてある。だからね、次の時代に何を得るのか、私にね聞かれても困るのよ。 ぼやぼやっとしてるの。だけどさっきオチマニーが言いましたよね、何かがうっすらと見える、語るんです。語るとこれ喜びが出てくるわけ。あの新しいエルサレムの話してると、なんかこうワクワクワクワク、内側がねこうなってくるわけよ。何かがあるんだ、何かを得るぞというのは内側に分かるんです。だけど具体的に何を得るんだろうな、分かんない。しかし喜ぶんです。だってここに書いてないじゃない、畑に宝が隠されている。宝って何なんだ、このところ自体には書いてないでしょ。だけど宝なの。だから隠しておき、喜びながら帰る。そしてその畑を買っちゃう。実はこの宝は、パウロはキリストだ、うちに住まうキリストなんだ。そしてそのお方の中に知恵と知識のすべてがそこに隠れている。ほらまた隠れているじゃない、隠れているんです。それを今クリスチャンはね、隠れたものをね発掘するんですよ。もう神が買い取ってくださったこの畑からそれをね発掘してるの。とだんだんだんだん発掘してね、こうやってやってるうちにね形が見えてくるわけよ。発掘ってそうでしょ、あの物を壊さないようにこう周りの余計な砂をこうハケ感なんかで取りながらね、で何が埋まってんのかなとこうやってると、だんだんだんだんその形が見えてくるわけ。そうするとこれはすげえと、これはすげえ、手に震えが来るわけよ。こうやって、これは何なん、うう皆さんのうちにそれが埋まっているんですよ。まだ塵の中に埋まってるからよく見えません。だけど神はその余計な塵をね、余計な土をこうやってほじって、そこをこうやってね、だんだんだんだんこうやって今皆さんの中でね、こうやってくれて、余計なものをどんどんこう取り除いてくれてるわけで、土を掘り起こしてくれてるわけよ、こうやって。そして幾分かちょっとはね、キリストのぐらいがね、ちょっとこう見えてきたとこなわけよ。でこの少し木だけが見えてきて、あとまだまだ埋まっているわけ。そこを皆さんの、ね、中でこうやって精霊がですね、余計な土を取り除いて、そこから形が現れてくるわけよ。このようにして内側にキリストが作られていくわけでしょ。もっと言うと発掘されていくわけ。もう持ってるんだから、この中に全てがあるの。コロサイ書っていうのは、エペソ書っていうのは教会のことを言ってます。コロサイ書っていうのはキリストが神の実質であり、神の富で満ち溢れているということを言っている。そのキリストが私たちの中に埋もれているわけよ。だからまだね、埋もれているから見えないんです。見えない。我々を見るときに、私という人間を見る、皆さんという人間を見てしまう。だけどその中にちょっと何かね、ちょっと何かが現れるわけよ。この人は普通のおじさんおばさんとは違う。これは掘り起こされたキリストです。埋もれた宝がだんだんとそこからね、発掘されて現れてくる途上に今我々は置かれているわけよ。そして皆さんもそのキリストを発掘すると、その中にあるものがどういうパワーを持ってるか、神の力を持ってる、偉大な力が神のものであり、私たちから出たものではない。この力っていうのはギリシャ語ではデュナミスと言います。デュナミスっていうのはね、ダイナマイトの語源です。だから簡単に言うと、我々の中にはダイナマイトが仕掛けられている。だから危ないんです。だってダイナマイト仕掛けられたら危ないじゃん。したがってそのパワーを、いいですか、解放するときに、原子力もそうですよ。今あの北朝鮮ついにね、アメリカに勝っちゃいましたね、六カ国交渉でね。あ、なんのことはない、認めさせちゃったことになりますよ、核保有をね。あの国はね、小さい国ですけどしたたかですよね。原子力もいきなり爆発させたら長崎広島です。しかしこれを制御棒をね、制御しながらやれば発電所になるんでしょ。 だから我々はその原子力を、このパワーを取り扱うときに何がいるわけ？皆さんが原子力、ね、発電所をコントロールできます？管理できます？できないよね。なぜ？知識がないからです。でしょ？だけども原子力発電所をコントロールできる人っていうのは知識を持ってる、ノウハウを持ってるから制御棒を入れたり引っ込めたりしてね、中性子の数をコントロールして爆発しないようにしてるわけよ。あれが爆発しちゃうとメルトダウンと言いましてね、もうズボーンともう抜けてっちゃうんですよ。えらいことになってくる。だから逆に言うと私たちの中にはダイナマイトが仕掛けられています。だけれどもそのパワーをね、いいですか、皆さん全員がいきなりそれを解放したら爆発しておしまい。これを管理する知恵と知識がない人にはそれは制限してるわけ。神の力が、神の国が私たちの中に来ている。神のパワーを持っている。神のパワーって何よ？宇宙を作ったんです。宇宙、その宇宙を作った人のパワーが私たちの中にあるんです。あるけれども、なんでか自分には力がありません。朝起きられません。雨の日は鬱です。今日は東京マラソン3万人、私の義理の兄が行ってます。もうね、マラソン大好きでね。今日はあの、姉の方が行ってるんですけどね。皆さん行く気力あります？雨の中、僕もすげえなーと思いながらね、パワーあるなーと思いながらね、尊敬してるんですけど、あー、なんか私に力がない、ちっとも現れない、ないんだわ。違う、あるんです。あるけれどそのパワーを管理する能力がないから、今皆さんの中で制限されてるわけ。わかります？ですから逆に言うと、そのパワーを使うね、知恵と知識を持てば皆さんを通してそのパワーが流れます。流れるんです。信じます？これが我々が地上に置かれている理由。そしてその権威とパワーを用いて何をするわけ？地上を治めるんですよ。まず自分を治めなきゃダメよ。感情で落ち込んだ、もうダメダメダメ、もう人生終わり、希望ない、亀に見捨てられるね、ブツブツブツ、気持ちよくなるとはっはっはっはってこう僕言ってでしょ、舞い上がった時には抑えてくださいと、自分をね、舞い上がったままにするからズドンと落ちるんですよ。そのコントロールができないじゃない。自分の感情すらコントロールできないんですよ。鬱だ、そうだ、打つ、そう、そう打つ、あのことこのこと考えると夜も眠れられない。自分自身コントロールできてないんでしょ。自分自身を治められてないんでしょ。まず自分を治めることから始まるわけ。御霊の実の一つに何がありましたっけ。御霊の実っては一つしかないんですが、九つの要素ね、愛、平安、喜び、柔和、慈愛、慈悲、節制、自制があるんです。自制、自分を制御できるかどうかで。そうでしょ。そして今度自分が制御できる周りの一番身近な人、誰？奥様、旦那様です。制御できてます？うちの旦那暴れ出すと抑えられない、虎になってしまう、あるいは逆に私が切れるとどうしようもなくなってしまう。家庭を収めてます？教会の中でさ、ね、長老とかそういう役目に就く人って何でしたっけ。家庭を治めてる人、子供を治めてる人、そして周りが治まってくるわけでしょ。それは何かね、立法、最近ね、再建主義のある人が言い出した、石打ち刑を骨抜きにするようなキリストは本当のキリスト教じゃないとかって言い出しちゃってさ、大丈夫かなって僕逆に心配になってるんです。石打ち刑やれ、公開で、しかもそれ市民が自ら行えって言ってるの。それができないキリスト教は偽物だと言い出しちゃったわけ。これ大丈夫かなって逆に心配になります。モーセ律法を適用しろ。で、モーセ律法っていうのはね、僕の影響をちょっと受けましてね、バージョンアップしたっていう言葉を使うわけよ。で、バージョンアップしてね、さらにね、厳しい律法になったんだってこういうわけ。 それで全世界このね国を治めるのもモーセ律法によって憲法を作り法律を作っていく。だから死刑も石打ちでやる。あなたがまず石投げなさい、私たちが石投げなさい、それが神の御国を地上に確立することだっていうわけ。これは再建主義と言います。それに影響を受けたのがキングダムナウ運動っていうのがあるの。これ間違えられちゃうんだよ。僕あるあの進学校行ってね、あなたキングダムナウの人ですねって言われちゃってさ、アメリカの牧師にノーノーノーノー関係ありません、キングダムナウ、それは王国を今ここにもたらす、要するに神の権威をもたらす。これはピーター・ワーグナー、シンディ・ジェイコブです。要するに現代の使徒預言者によって宗教改革を行って地上に神の国をもたらす。そういうのは神の国違う、非常に危ないです。私たちが神の国をもたらすといった時に何をもたらすわけ？キリストの命です。この畑の中に埋もれている宝っていうのは何？キリストの命です。命による支配です。ですから命にあって私たちはキリストと共に治めるんですよ。この命を外したらばね、モーセ律法を適用して石打ちを復活するとかね、使徒預言者によって支配するとか、天皇をね、クリスチャンにして、で、キリスト教国家、日本を作るとか、こういう妄想になってくるんですよ。そもそも、神の国は何？今この地上において、今のこの時代においては神の国はどうなってるって書いてある？隠されている。私たち一人一人の中に今来ている。それがまず、私たちの身近なところから神の統治が回復していくんですよ。それによって我々は治めていく。今皆さんが治められない問題持ってます？あのことは自分にどうしようもない、このことは自分にどうしようもないね。もしそういう感覚持ってるとすれば、実はそれ自分でやろうとしてるからです。神の統治がもたらされる。だからね、自分の家族について、自分のこの問題についてこうなってほしい、ああなってほしい、まずいろんなね、自分の解決策持ってるでしょ。それ本当に神の御心かどうか、まず明け渡してみる必要があるわけ。それでもし神の御心なら、必ずそれは復活の領域で帰ってきます。帰ってきます。神は私たちからね、取り去って終わりに違う、そんなね、サディズム的な神ではありません。神は私たちに豊かに与えたい神なんですよ。そのために私たちの小さなものを明け渡す。私たちが答えるならば、次のところへ私たちを置いてくれる。この繰り返しによって、その問題が神の統治の下で神の支配にもたらされるわけ。そしたらば平安と喜び、必ずそれは解かれる。今解かれてないようであっても、それは神のコントロールの下に全部置かれているんです。パニクるようなね、状況が起きても、それは全部神のコントロールの下に置かれているんです。それに信頼することですよ。皆さんがそれを信頼しなかったら、周りの人がどうして信頼しますか？私たちがバタバタね、イエス様、こんなことやったらさ、それ見たらみんな、これ大丈夫かいな、不安になるでしょ。私たちがまず安心して主よとやっていれば、あ、大丈夫なんだ。前回言ったように、あの船が沈没しそうになってもパウロがそこにいた、皆さん大丈夫です、私の神は救いますと言ったんだよ。あの時にパウロオタオタしてたら、みんな落ち着かなかった。だからパウロは権威を持ってそこで行ったでしょ。だからその船の難破船にいた人は皆救われたわけでしょ。そのようにそこに神の統治をもたらす、これは何によるわけ？信仰です。信じるならば自分のもがきをやめます。信じるならばそこで安息します。それが統治をもたらすわけです。これで黙示録じゃなかった創世記のね、地を治めよう、これが広がっていくわけよ。そして次の時代には文字通りキリストが統治いたします、誠の意味で。これが私たちの持ってる聖書のビジョンなんですよ。祈りましょう。ロー、ジーザス、主よ。 ハレルヤー、オーイエス、ロージーサス。主を感謝します。あなたの当初の目的はなぜ人を作ったのか。人を通して地を治めるためでありました。まことにあなたが王としてこの地を統治することであります。しかしアダムはその統治権を自らの罪によって放棄してしまったのです。しかし神は最後のアダムイエスを使わし、アダムの失敗を全部終わらせたことを感謝します。そしてイエスが復活した時、第二の人としてまことの統治を地上にもたらされたことを感謝いたします。御子は私たちをこの畑としてたっといたからを埋め、そして畑全体をご自分の血を流し尽くすことによってあがなって買い取ってくださったことを感謝いたします。今この畑は神のものであります。私は主のもの、主の所有権が押されております。聖霊の勝因が押されております。そしてその聖霊の勝因は来るべき御国を受けるための保証であることを感謝します。私たちにはまだおぼろげにしか見えません。何を得るのか、来るべき時代において何が私たちによってなされるのか、何を私たちに託してくださっているのか、おぼろげであります。がしかし、しよう、わずかですか、それが見えつつあることを感謝します。パウロ、落ち満に彼らは皆あなたに準じました。自分を全部捧げ尽くしたのであります。自分の持っているものを全部売り尽くしたのであります。そしてこの神の国のあなたの事業へと投資したのであります。その見返りがどれほど大きなものであるか、その投資の原因がどれほどに偉大なものであるか、彼らは見ていたのであります。主よ、私たちを自分の救い、自分がどうだ、自分が喜びがあるかないかとか、自分のあのことこのことが満たされたとか満たされていないとか、主よ、そういうレベルから私たちを解き放ってください。キリストにある子供ではなく前進することが私たちの願いであります。見せてください、あなたのご計画、キングダムを、神の国をどのようにあなたは地上へともたらせるのか。天国へ行くのではなく天が地へと降りてくるのであります。私たちの中にあって、いずれ新エルサレムにあって、この神の栄光が、臨在が降りてくるのであります。これが神の御心です。人間の意志とは、あるいは人間の思いとはいかに異なることでありましょう。私たちを宗教から解放してください。天国へ行く、極楽へ行く、そのような宗教から解放してください。あなたの国を地上へもたらすのであります。これが神のご計画です。そして今私たちはまだ土くれとしてこの宝をうちに隠したままであります。私たちは不透明ですから、その内なる宝が、金が輝き出ないのですが、しかしよ、いずれ新エルサレムとして透き通った大通りになることを感謝します。そこは透き通った金のようであると書いてあります。 私たちが透明とされあなたの栄光を表すことができるようになるのであります。今はそのほんの触りを経験しているにすぎません。主よ、どうぞ私たちをそのようなビジョンで捉えてください。あなたの意図は人の中に神が住み、神と人が共に住まう、神の幕屋が人と共にある、なんという恐れ多いことでありましょう。どうして私の中に神が住まわれるんでしょうか。デュナミスを持っているのであります。宇宙を作った神のパワーを私たちの中に置いてくださっていることを感謝します。ただ私たちはまだそれを十分管理できません。知恵と知識が与えられますように、そのパワーを管理することができる知恵と知識を私たちが備えることができますように、その時私たちを通して神の力が流れてるでありましょう。これを自己目的のために使うのではなく、あなたの御国のために用いることができますように、私たちを通してその神のパワーが注ぎ出されますように。これが今私たちが地上に置かれている理由なのです。あなたの問題が解決した後何をするか考えるように、全てが満たされた後何をするのか考えるように、むしろそれからがスタートであると、まことの意味で神の救いのご計画をスタートさせるものであると知るように。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、全ての知恵と理解とを与え、秘められた計画を私たちに知らせてくださいました。これは前もってキリストにおいてお決めになった神の御心によるのです。こうして時が満ちるに及び、救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるもの、地にあるもの、キリストのもとに一つにまとめられます。そして私たちもキリストにおいて御心のままに全て行われる方のご計画によって前もって定められ、約束されたものの相続者とされました。私たちは相続人であります。持っているのであります。権威を持っております。あなたの力を持っています。富を持っています。打ちひしがれて倒れてはならない。あの問題によって圧迫されてはならない。あなたは当事者であることを知るように。それは以前からキリストに希望を置いていた私たちが神の栄光を称えるためである。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で書印を押されたのである。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、私たちはあがなわれ神のものになり、神の栄光を称えるのである。これが新エルサレムによって完全に成就するとしているように、透明な金のガラスのような金の大通りでできる、これが私たちであると知るように、内なる宝が隠されていない輝きを持って現れるその日が来ることを見るように、このビジョンで内側を貫いていただくように。主よ、どうぞ知恵と啓示の霊によって私たちの内側を光を照らしてください。下を向くのではなく上を向いてください。天から受けるように、天からの光を受けるように、 Receive。 天からの光を受けるように、 Receive。 天からの光を受けるように、ビジョンを受けるように、ビジョンに捉えられるように、神の心を開いていただくように、神と親しく会話するように。おー、ハレルヤ。栄光あるこのご計画のゆえに、神に自分を明け渡すように、神に全てを明け渡すように、そうすれば全てを受けるよ。 は神の相続人、神の富を受け継ぐ者、神に委ねられている者、神のパワーを内に抱えている者、宝を内に隠し持っている者、神の畑であると、自分が 何者であるかを知るよう、また私は神の子、神の宝を植え込まれた畑、そしてキリストと共なる共同の相続人、目先の者に対してその権威を行使するように、勝利を行使するように、ジーザース。おお、私はあなたのもの、あなたは私のものです。主よ、内なるキリストをもっと掘り起こすことができますように、どれほどのものを得たのか知り尽くすことができますように。